練馬区議会発行、練馬区議会だより、令和5年11月第230号、声の区議会だより第179号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番、令和5年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、令和4年度決算に対する各会派の意見表明討論。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っていますのでご利用ください。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは、最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、令和5年第3回定例会の概要をお伝えします。令和4年度各会計歳入歳出決算を認定。令和5年度一般会計補正予算などを可決。令和5年第3回定例会は、9月8日から10月13日までの36日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から補正予算案の編成、物価上昇に対する区民事業者への支援、全国都市農業フェスティバルなどについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から令和4年度練馬区一般会計歳入歳出決算、令和5年度練馬区一般会計補正予算、練馬区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例、練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例など35議案が、委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択し、10件を不採択としました。以上、令和5年第3回定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は9月11日、12日、13日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。それではお伝えしてまいります。はじめは元気で賑わいのある練馬区へ、練馬区議会自由民主党小林貢の質問です。区長の基本姿勢について。質問、仮称第3次緑の風吹く街ビジョン策定に向けた取り組みと区長の考えは。回答、あらゆる分野で工夫を重ね、練馬区モデルを展開し、お約束した改革練馬第3章を必ず成し遂げます。来年度予算編成と補正予算について、質問、来年度に向けてどのような見通しを持ち、予算編成に取り組むのか。回答、区財政の自由度は依然として低いものとなっています。区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、区民生活を支える上で必要な施策を確実に実行していきます。質問、区内中小企業や商店街などへの支援を目的とする景気対策予算を含めた補正予算への練馬区の考えは？回答、物価上昇の影響緩和のための緊急的対応や区内中小企業への支援など、今年度3度目となる補正予算案を提案する予定です。区立施設のキャッシュレス決済について、質問、区立施設の使用料にキャッシュレス決済の早期導入を、回答、施設の特性や費用対効果などを踏まえ検討していきます。地区債について、質問、今年度の開催状況は、回答、 23会場で実施などをしました。質問、実行委員会事務局がしっかり進行管理できる体制の構築を。回答、それぞれの地区の実情を伺い、練馬区担当組織も含めて支援のあり方を検討していきます。質問、上限までは全額補助金を支給できるよう制度変更を。回答、実態を踏まえ、事務の簡素化を含め見直しを検討します。商店街支援について、質問、プレミアム付き商品券の販売状況などは。回答、およそ9万5千組を販売し、現在二次販売を行っています。質問、今年度もう一度キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施を。回答、引き続き国などの動向を注視していきます。質問、これまで以上にデジタル技術活用を。回答、スマート商店街プロジェクトなどを展開し、引き続き連携して推進していきます。総合体育館の改築について、質問、現在地で改築整備すべき、早急に改築に向けた検討を。回答、現在地での改築を基本とし、改定する公共施設等総合管理計画実施計画で示していきます。教育環境の整備について、質問、小中学校体育館空調機の早期整備を。回答、7年度までに全学校で設置が完了します。質問、中学校武道場に空調機の早期設置を。回答、引き続き検討していきます。質問、避難拠点として課題のある校舎2階体育館は早期抜本的対策と地域にその課題の説明を。回答、今後最善の手法を検討していきます。当面は避難スペースとして地上階の教室の活用などを周知します。スポーツ振興について、質問、地域のスポーツ振興施策について、練馬区の今後の基本的考え方、これからの取り組みは。回答、部活動の地域移行は地域が一体となって進めるという視点からも意義あることと考えています。検討を進めます。小中学校間交流事業について、質問、教育委員会は他自治体学校との交流事業へ支援協力を。回答、今後も練馬区として支援していきます。練馬区議会自由民主党、小林光の質問でした。次は、進めよう区民第一主義、練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。スポーツ振興について、質問、ポストコロナのスポーツ振興をどう考えるか、また、仮称、第3次緑の風吹く街ビジョンのスポーツ分野の所見は。回答、スポーツは人間が人間である証であり、私たちの存在を根源で支えるものです。誰もがスポーツを楽しめる街の実現に向け、全力を尽くしていきます。質問、子どもたちが健康に過ごすためには、遊びや運動が不可欠、意欲的かつ意図的な取り組みを。回答、体力推進拠点校を指定し、民間スポーツ事業者と連携した効果的な事業を研修で紹介などしています。質問、今年新たに開催するボッチャ交流大会は、障害者が競技として楽しめる環境づくりを、また将来の障害者スポーツ振興につながるよう取り組みを。回答、障害者が楽しめ安心して大会に臨めるよう、きめ細かく対応します。参加者ニーズや課題の把握に努めます。質問、区民体育大会は区民スポーツ大会に改称しては。回答、改称を検討します。清掃リサイクル事業について。質問、ゴミ減量資源化をさらに推進するための今後の事業展開は。回答、環境に配慮したライフスタイルの推進を取り組みの軸の一つに位置づけ、ゴミの発生抑制再使用の促進を図ります。質問、廃食用油の資源化について周知し、回収量を増やす方策を。回答、PR 動画の作成を進めており、周知を強化します。回収拠点の増設を検討します。質問、製品プラスチック資源化の取り組みは、容器包装プラスチック回収で培った事業者ノウハウを活用し、連携を。回答、回収体制や中間処理施設の能力強化など、事業者と協議を進めます。質問、災害廃棄物処理計画の策定は急務。 宮内事業者団体との協議の進捗と練馬区の考えは、回答、計画策定に向け必要な事項を整理し検討します。質問、災害時の避難拠点のゴミ置き場や収集体制の検証と周知は、資源ゴミ分別アプリを活用し、大災害に備え周知を。回答、全避難拠点の現地を確認し、ゴミ集積所の設置場所を定めました。必要に応じ適宜変更しています。引き続き防災の手引きで案内し、アプリなどを活用し周知に努めていきます。光が丘の街づくりについて、質問、グリーンスローモビリティの所見は、なお、グリーンスローモビリティとは、時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、その車両も含めた総称のこと。回答、高齢者などの移動手段としても期待できます。質問、光が丘の未来の街づくりと将来像は、回答、自治会などや事業者と意見交換を重ねており、将来の団地のあり方も検討を進めます。公園整備及び緑道の再整備について、質問、稲荷山公園整備の専門家委員会の構成と検討スケジュールは、回答、自然環境、防災、都市計画など、それぞれの分野の学識経験者などです。おおむね1年を目途に、ロードマップ作成に向け検討を進めます。質問、仮称、田原2丁目公園予定地の整備スケジュールは、幅広い観点での整備方針計画を。回答、早期に事業認可を取得し、計画検討に着手します。質問、田原川緑道再整備の練馬区の考えや計画は。回答、今年度埋設物などの現況を調査します。検討を進めていきます。練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。続いて、経済対策で長引く物価高騰から区民を守れ、練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、練馬区モデルを展開し、グランドデザイン構想実現に向け事業実施を、また本物のアートと本に出会える施設整備を。回答、構想で示す将来像の実現に向け、着実に区政を運営します。文化芸術の振興にも力を尽くし、新しい発想による美術館のリニューアルなどに取り組んできました。質問、物価高対策を、キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施を。回答、引き続き区民生活を支える必要な施策を実行していきます。質問、商店街のデジタル化推進を。回答、来年度もデジタル化セミナーを実施する予定です。中小企業支援について。質問、インボイスの相談窓口の強化、セミナーの継続を。回答、引き続き税務署などと連携し取り組んでいきます。質問、区内事業者支援を。回答、緊急経営支援特別貸付の受付期間を今年度末まで延長する考えです。質問、ホームページに事業承継専門バナーを。回答、わかりやすいホームページを構築していきます。認知症について。質問、認知症基本法が成立した練馬区の推進計画策定の考えは。回答、国や東京都の計画を踏まえ検討していきます。質問、本人や家族の意見を生かす施策などを、意思決定の支援を。回答、本人ミーティングを活用し、ヒアリングを行うなどです。認知症サポーターも参加しています。質問、新治療薬は医療機関などと連携し、万全な準備を。回答、国の動向を注視し、医師会などと連携して検討を進めます。地域包括ケアシステムの推進について。質問、在宅医療の現状と課題は。回答、ニーズが高まっています。休日夜間における容態急変時の対応や専門医との連携が課題として挙げられています。質問、多職種の協働と病院間の連携構築を。回答、それぞれの職種が円滑に支援に関われるようガイドラインを作成しています。更新を進めています。質問、アドバンスケアプランニングの周知を。なお、アドバンスケアプランニング ACP とは、もしもの時のために医療やケアについて前もって考え、家族等や医療ケアチームと繰り返し話し合い共有する取り組みのこと。 会と身近な医療機関などを通じ普及啓発を進めます。アウェアネスリボンについて。なお、アウェアネスリボンとは様々な社会問題への理解や支援の意思を示すためのシンボルマークのこと。輪を作って留めた短いリボンの形で、特定の色によりその内容を表す。代表的なものとして、レッド、エイズ、ピンク、乳がんがある。質問、11種類のカラーリボンの意味やリボンにまつわる運動の周知を。回答、多くの方に関心を寄せていただけるよう工夫して啓発します。質問、グリーンリボンキャンペーンの実施、啓発冊子の配布を。なお、グリーンリボンは移植医療。回答、リーフレットの配布などをしています。質問、パープルとオレンジのダブルリボンの取り組みを。なお、パープルリボンは女性に対する暴力根絶、オレンジリボンは児童虐待防止。回答、それぞれキャンペーン実施などしています。ヤングケアラーについて。質問、LINE 相談窓口の設置と相談窓口につながる二次元コードを活用したチラシなどの配布を。回答、アプリを導入し、二次元コードを掲載したカードを配布しています。質問、配食支援、家事援助サービスを通じ、ヤングケアラー家庭への支援の実施を。回答、一人一人に応じた支援につなげます。子ども読書活動推進について。質問、高校生は不読率が高い。図書館で授業の強化を。回答、具体的な方策を検討していきます。質問、学校図書館蔵書の予算確保。回答、学校図書館図書標準の蔵書数維持に必要な予算を配当しています。練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。代わって、誰もが元気で輝ける練馬へ。練馬区議会都民ファーストの会未来会議国民民主党西田真知子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、区民の防災意識を低下させないためにも周知啓発の取り組みの強化を。回答、引き続き区民の防災意識向上に向け周知に取り組んでいきます。区民の皆さんなどと力を合わせ、災害に強い安全な街練馬の実現を目指していきます。質問、聴覚障害者に情報が行き届くよう防災訓練の充実を。回答、毎年聴覚障害者団体と連携し訓練を行っています。団体の意見を他の避難拠点と共有し支援の実効性を高めます。質問、防災活動に取り組む団体間のさらなる連携を。回答、訓練を通じ連携を強化します。特財政調整制度について。質問、今回の議論は財源争いに終始、本来は児童相談所のあり方を広く議論すべき、どのような方針で協議を進めるのか。回答、今後も東京都と練馬区の連携を発展させていく観点で、財政調整協議の課題に取り組んでいきます。区内経済について、質問、消費喚起の観点で家計負担を軽減し、消費者支援効果が見込めるキャッシュレス決済ポイント還元事業の実施を。回答、現時点でさらなる特定財源の確保は困難です。引き続き、国や東京都の動向を注視していきます。人生100年時代の就労環境の整備について。質問、ハローワークとの連携を強化し、区内就労希望者に就労機会を増やす取り組みを。回答、今後も連携を強化し、高齢者の就労機会の拡大に努めていきます。質問、シニアや女性、障害者など、誰もが働けるような職場環境の整備を。回答、引き続き関係機関と連携し、事業者を支援していきます。孤独・孤立対策について。質問、孤独・孤立対策は、地域や民間企業などとの連携が不可欠、所見は。回答、区民や地域団体、事業者などとの共同により対策を強化しています。質問、練馬区地域福祉計画や社会福祉協議会の地域福祉活動計画に孤独・孤立対策をどう取り入れる考えか。回答、法の趣旨などを踏まえ、計画に盛り込む施策や取り組みについて社会福祉協議会と連携し検討します。高齢者の生活支援コーディネーターなどについて、質問、地域コミュニティに参加しやすいよう活動の場を増やし、 高齢者とのマッチングを行うコーディネート体制の強化を。回答、生活支援コーディネーターが区内4カ所を拠点に活動しています。より地域に密着して活動できるよう、計画の策定において検討していきます。質問、デジタル格差解消のため、スマホ教室やスマホ相談員養成講座などの拡充を。回答、今年度スマホ教室を大幅に充実しました。今後もデジタルを活用した高齢者の社会参加を促進していきます。小中学生に向けた体力づくりについて。質問、子どもの体力向上を目指し、教員の負担軽減にもつながる外部指導員の活用を。回答、民間事業者の協力を得て教室などを開催しています。外部人材との連携事例の紹介など、日常的な運動機会創出の取り組みを進めていきます。練馬区議会都民ファーストの会未来会議国民民主党西田真知子の質問でした。次は未来への投資として文化芸術の推進を練馬区議会立憲民主党富田健二の質問です。区長の基本姿勢について、質問、文化芸術施策を推進していくべき区長の考えと今後の展開は、回答、新しい発想により誰もが楽しむことができる練馬ならではの文化芸術を花開かせるべく努力していく考えです。質問、名誉区民の野見山行司氏が残した作品や思想をどのように活かし、その意思をどう継承していくのか。回答、再整備後の美術館での常設展示も検討などをしていきます。区立美術館再整備について、質問、敷地面積の拡充と再整備の必要性についての所見は、回答、現美術館はスペースが不足し、展示収蔵環境やバリアフリーなど多くの課題を抱えています。改修では十分な対応ができないため、改築としたものです。質問、物価の上昇も考慮し、当初の予算案の範囲内で工事を進めるための工夫や取り組みは、回答、工法などの工夫精査で建築ランニングコスト低減に努めます。質問、維持改修コストなど経済的側面を計算に入れ、持続可能な計画の策定を。回答、最適な運営形態を整備と並行し検討します。質問、ワークショップでの区民からの要望は、今後新しい意見などを取り入れる場を設ける計画は。回答、図書館と美術館が連動したイベントができるようにしてほしいなどです。今後も節目節目で意見を聞いていきます。生成 AI の活用について、質問、練馬区はこの技術をどう捉えどう取り組むのか、行政計画、議会答弁、学校教育現場への活用の考えは。回答、事務作業効率化などは可能です。情報の正確性などに課題があるとされています。7月にガイドラインを定め、施行を開始しました。有効な場合、行政サービスへの活用についても検討を進めたいと考えています。防災について、質問、温暖化が進んでおり、風水害対策についてもさらに取り組む必要がある、所見は。回答、水害リスクの高い地域で防災マップを住民と共同で作成し、活用した訓練の実施などをしています。子育て教育施策について、質問、下記の公園遊具の熱対策として、遊具の材質変更の検討や、やけどの危険性の注意喚起などの実施は、回答、更新などの機会を捉え、熱くなりにくい材質の遊具を採用するなどしています。ホームページなどで注意喚起しています。質問、東京都が開始する親の仕事の有無に関わらず、子どもの預かりを担う事業に参加し、多様な背景を持つ子どもを受け入れる体制を強化すべき。回答、一定の空き定員が必要です。現時点では実施は難しいと考えています。質問、スクールサポートスタッフ増員を。回答、13人増員しました。質問、部活動の地域移行の推進を。回答、ニーズ調査を実施します。地域スポーツ団体などの意見を聞き、検討を進めます。質問、学校生活支援員の増員を。回答、今年度短時間勤務職を新設しました。質問、会計年度任用職員として働く学校生活支援員の処遇改善と任用回数の上限撤廃を。回答、考えはありません。 質問、水泳授業の校外化について所見は、回答、今後移動方法などの課題を整理していきます。練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問でした。次は、物価高対策の強化とインボイス中止求めよ、日本共産党練馬区議団島田拓の質問です。物価高騰対策とインボイス制度について、質問、区内事業者を対象に給付金や設備老朽化への支援を。回答、物価上昇の影響を緩和するための緊急的な対応などとして、今年度3度目の補正予算案を提案する予定です。質問、公共事業における区内事業者の受注確保拡大の対策を。回答、区内事業者育成や担い手確保などの観点から優先発注に取り組んでいきます。質問、インボイスの中止と消費税の引き下げを国に求めよ。回答、考えはありません。練馬区の歴史認識について。質問、練馬区は植民地支配について答弁を訂正したが、植民地支配と侵略を認め、心からのお詫びを表明した村山談話を認めないということか。練馬区として歴史の改ざんの議論に対して反対の意思を示すべき。回答、当初の説明は歴史認識に関連すると受け止められる表現を使用したため訂正したものです。練馬区は歴史認識についての説明見解を申し上げる立場にありません。待機児について、質問、矢原保育園と新園の併存を。回答、併存の考えはありません。質問、兄弟で同じ保育園を希望しながら入れない状況などの改善は練馬区の役割では。回答、兄弟の保育指数は一人っ子を含めた全体的なバランスを踏まえた検討をする必要があると考えています。質問、保育士の配置の増加は運営費加算ではなく、基準自体の改善を国に求めよ。回答、現在国が検討していることから動向を注視します。質問、既存の学童クラブは廃止でなく活用を、新たな整備などで待機児童解消を。回答、練りっこクラブ開設にあたっては、地域の希望者数に見合った受け入れ枠を確保した上で、順次、校外クラブの廃止などを進めます。引き続き、それぞれの学校の事情に応じ、対策を検討していきます。緑バスについて、質問、増便した場合の経費を示せ。回答、見通しが立った段階で検討していきます。質問、30分に1便の運行と、混雑する時間帯の増便を早期に協議を。回答、運転手確保などの課題から実現に至っていません。質問、西大泉から宝屋駅に向かう便の始発の繰り上げを。回答、すでに協議していますが、現段階では困難と聞いています。質問、バス停に日よけの設置を。回答、十分な歩道の覆因が必要です。設置が可能な場合は整備をバス事業者に働きかけます。防災対策について。質問、道路拡幅整備は地権者が生活再建できる保証を。回答、損失保証基準などに基づき適切かつ公正に保証額を算定します。質問、行政と住民との合意形成の場を継続的に持ち徹底した情報公開を。回答、説明会の開催などで検討状況を広く周知するなど情報提供を行っていきます。質問、耐震化促進事業助成制度の対象を2000年以前の建物に広げよ。回答、旧耐震基準の建物の耐震化の進捗状況を踏まえ検討します。質問、リフォーム助成制度を設け耐震化の促進を。回答、考えはありません。質問、補助などで感震ブレーカーの設置促進と新築への設置の義務化を行え。回答、東京都に拡充を求めています。動向を注視します。日本共産党練馬区議団島田拓の質問でした。続いて、区民に寄り添ったきめ細かな支援の充実を、練馬区議会自由民主党笠原智子の質問です。経済対策について、質問、区内事業者の現況を把握し、寄り添ったきめ細かな支援を。回答、本年6月のアンケートで材料費高騰などの経営上の課題が明らかになっています。 総合相談体制強化のため、中小企業診断士の増員などをしています。質問、緊急経営支援特別貸し付けの融資延長を。回答、受付期間を今年度末まで延長する予定です。スタジオツアー東京並びに区内周遊ツアーについて。質問、ワーナーブラザースを含め地域での連携強化と地域経済活性化につながる施策を。回答、地元商店会などと連携し、豊島園通りの歩き方の発行などをしました。質問、ツアーの申し込み状況や参加者の傾向などは、ツアーへの呼び込み強化を図るべき所見は。回答、ツアーのおよそ半数が満席となりました。参加者のおよそ半数は区外の方です。今後も効果的な広報に努めていきます。映像文化のまちづくり。質問、映像文化資源を活用し、漫画イベントの内容の充実を。回答、区内在住の漫画家とも連携し、充実に努めていきます。高齢者施策と就活について。質問、8050問題など様々な課題を抱える世帯への支援は、地域で活動する団体とも連携し、進めていくことが必要。所見は。回答、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを進化させ、積極的に推進していきます。生活支援コーディネーターがより地域に密着して支援できるよう検討していきます。質問、就活に関する窓口を設置し、相談体制の整備を。回答、10月に就活相談会を試験的に実施する予定です。体制整備に向けて検討を進めていきます。福祉について、質問、医療的ケア児の受け入れ状況や支援体制は。回答、学校などに15名を受け入れ、看護師の配置などをしています。質問、医療的ケアのできる教職員などの教育は。回答、研修への参加の促進などしています。質問、練馬光が丘病院の医療型ショートステイを拡充し、レスパイトケアの充実を。なお、レスパイトケアとは、介護にあたる家族が一時的に介護から解放され、休息を取れるようにする支援のこと。回答、ニーズの多い成人の受け入れを協議しています。他の医療機関でも取り組みます。農と食育推進について、質問、高松未来の畑の取り組み状況は。回答、収穫体験や旬の時期を知る試食会などを開催しています。質問、農業生産者や食育応援店と練馬区が連携することで、練馬ならではの食育推進につながると考える。所見は。回答、今後も取り組みを充実し、農業者などと連携し、食育を推進していきます。防災まちづくりについて、質問、富士見台3、4丁目、環八南地区の都市計画が決定、残りの地区もまちづくり推進を。回答、地域の意見を聞き、順次検討し、まちづくりを推進します。質問、区民共同で富士見台1丁目公園用地の整備内容の検討と早期着手を。回答、都市計画決定し、事業認可を取得後、計画内容を検討します。地域の意見を聞き取り組んでいきます。質問、危険性の高い地区などに引き続きブロック塀等撤去費用の助成を。回答、検討します。練馬区議会自由民主党、笠原智子の質問でした。代わって、人と環境に優しい住みやすい街練馬へ。練馬区議会公明党佐藤淳也の質問です。治水計画の推進について。質問、調節池の一日も早い整備完了を。回答、早期整備などを東京都に要請します。質問、雨水流出抑制施設の整備の加速を。戸建て住宅に設置された施設の管理は区民の協力が不可欠。所見は。回答、浸透マスなどを設置し、目標達成に向け流域対策を推進していきます。施設所有者が適切な維持管理を行えるよう周知に取り組んでいきます。質問、水災害の恐れのある地域などで実践的な水防訓練の実施を。回答、土のう積みなどより実践的な訓練を実施し、地域防災力向上に努めていきます。熱中症対策について、質問、クーリングシェルターの指定施設を拡大し、わかりやすい表記を。回答、 来年度から民間施設なども指定できるよう取り組む考えです。わかりやすく案内します。質問、夏休み期間の小学校の体育館の有効活用を。回答、引き続き熱中症予防を図りながら活用を進めていきます。質問、高齢者在宅生活安心事業の緊急通報システムに室内での熱中症予防対策の導入を。回答、新たな機器の活用なども含め検討を進めていきます。公共施設の脱炭素の取り組みについて。質問、新設改築する施設のゼブ化の取り組みを。練馬区を代表するような施設のゼブ認証取得を。なお、ゼブとはネットゼロエナジービルディングの略。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。回答、新築改築する施設は原則として一次エネルギー消費量の 30-50% 以上削減を目指します。認証の取得については研究します。質問、区立施設で有効都市の上田市産の木材活用を。回答、引き続き活用の機会を検討していきます。高齢者支援について。質問、e スポーツの体験会の実施、世代間交流のため大会の開催を。回答、街角ケアカフェに機器を導入します。e スポーツを活用し交流を図ります。質問、成年後見制度申し立て費用の助成制度を、家族信託の周知を。回答、助成を検討しています。家族信託の特徴などを情報提供します。質問、グリーンスローモビリティ導入に向け取り組みを。回答、活用の可能性について検討します。観光施策について。質問、メディアやインフルエンサーを招待し、区内周遊ツアーを体験するプレスツアーの実施を。回答、地域との共同による取り組みは、メディアでも大きく取り上げられました。プレスツアーは今年度中に実施する予定です。引き続き民間事業者との連携を強化し、メニューの充実を図っていきます。質問、東京都と連携し、次世代型 Wi-Fi 整備の推進を。回答、東京都の動向を注視し検討していきます。バスの交通環境整備について。質問、区内全バス路線の運行情報の Google マップ掲載を、運行情報サービスの周知を。回答、バス事業者と協議します。利用方法について練馬区のホームページや SNS などで周知します。子育て支援について。質問、母子支援として産後ケア施設の拡充を。回答、現在7カ所に拡充しています。さらなる拡充を検討します。質問、子育てスタート応援券のメニューの中に産後ドゥーラ事業の導入を。なお、産後ドゥーラとは産前産後の母親に寄り添い、家事や育児等様々なサポートをしてくれる専門家のこと。回答、他区の状況の情報を収集していきます。練馬区議会公明党佐藤淳也の質問でした。今度は練馬区を子育てしやすい街ナンバーワンへ。練馬区議会都民ファーストの会未来会議国民民主党野田幸子の質問です。インバウンドの取り組みについて。質問、インバウンド向け区内周遊ツアーの実施を。また、スタジオツアー東京のチケットを販売している海外代理店と連携し、海外から区内周遊ツアーの申し込みができる環境を。回答、引き続き民間事業者との連携を強化し、ツアーメニューの充実を図っていきます。ワーナーブラザースの理解協力や海外旅行会社によるツアー内容の審査など課題があると認識しています。情報収集に努め方策を研究していきます。町会のデジタル活用について。質問、町会自治会のデジタル活用が持続可能なものになるよう支援を。回答、それぞれの町会自治会に合った活用の仕方を提案するなど、きめ細かな支援に努めていきます。質問、オンライン上での加入案内に注力することで、マンション居住者などへの周知の促進が期待される、積極的に支援を。デジタル活用講習会で、町会自治会が練馬区と共に前進していけるよう支援を。回答、SNS を活用するなど、先進的な取り組みをまとめた、練馬区町会自治会デジタル活用事例集を作成しました。 全町会自治会に配布し、講習会でも活用します。熱中症対策について、質問、学校のプール授業や運動場に日陰の確保を、気化熱を活用したスプリンクラーや大型扇風機の設置を。回答、学校のプールは実施事例などを紹介するなど、状況に合わせた対応ができるよう支援しています。屋外スポーツ施設はミストシャワーや日よけテントの設置などを行っています。質問、農作業における熱中症対策への支援を。回答、農業用施設に室温低下効果のあるミスト発生装置の設置費用の補助などをしています。不登校対策について、質問、オンライン授業などの ICT 教育を発展させ、不登校児童生徒に学びの機会の保障を。回答、児童生徒に配布したタブレットパソコンを活用し、授業の進捗や個別学習課題の配信などを行っています。引き続き学習支援を充実していきます。質問、フリースクール利用料などへの補助の実施を。回答、東京都の動向を注視します。一人親家庭支援について、質問、区内事業者への就労につながる支援の強化を。回答、総合相談窓口の相談員が区内企業の就職面接会につなげるよう支援します。質問、一人親家庭サポートガイドリーフレットは、高等職業訓練等給付金などの記載内容の工夫を。回答、適宜見直します。質問、一人親家庭ホームヘルプサービスにおける家事支援は、より利用しやすくなるよう制度の見直しを。回答、本事業は就労や疾病で育児に支障がある方の支援を目的としています。ペットと共生する街づくりについて、質問、都立公園内にドッグランの整備を、動物を飼うから引き取る社会に変えるため、譲渡活動への支援を。回答、他自治体の状況などを踏まえ、引き続き研究していきます。練馬区議会都民ファーストの会未来会議国民民主党野田幸子の質問でした。次はウェルビーイングあふれる練馬区に練馬区議会日本維新の会水上明子の質問です。なお、ウェルビーイングとは身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること。ウェルビーイングを活用した練馬区の政策について、質問、ウェルビーイングの視点を取り入れ、KPI を設定し、区民が満たされた状態になり、幸福を感じられる政策についての考えは、今後の施策にウェルビーイングを取り入れる考えは、なお KPI とは、キーパフォーマンスインディケーターの略、施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標のこと。回答、政策の効果を測る指標の設定は、抽象的な理想や目標ではなく、区民の実感に届くものでなくてはなりません。グランドデザイン構想で示した将来像の実現に向け、着実に施策を推進していきます。具体的な達成目標を示しながら、区民サービスの充実に取り組んでいきます。アニメを活用した観光政策充実について、質問、旬のアニメを取り入れたデザインマンホールなどの設置の拡大を。回答、版権料などの費用の課題を踏まえながら設置拡大などに努めます。質問、観光資源としてアニメの活用を。回答、アニメなどの資源を取り入れた区内周遊ツアーを検討していきます。ウェルビーイングな学校づくりについて。質問、ウェルビーイング教育をどのように捉え導入してきているのか。回答、練馬区教育子育て大綱に掲げる教育目標の趣旨は、ウェルビーイングに通じると認識しています。質問、仕事のカットによる先生の余白作りや、ウェルビーイング向上の取り組みなどは。回答、働き方改革推進プランに基づき、サポート人材の配置などをしています。一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。